シオニズムとナチズム、文字通り同じコインの両面。1934年9月、ヨーゼフ・ゲッベルスのプロパガンダ新聞でアーングリフ、攻撃は特別な特集を発表しました。SS 将校、レオポルド・フォン・ミルデンシュタインが、シオニストの役人、クルト・トゥヒラーと共に、パレスチナを訪れた、際の12部構成の旅行記です。このシリーズを宣伝するために、ゲッベルスは、ニュルンベルクで記念ブロンズメダルを鋳造させました。メダルの片面には、ダビデの星と、エイン・ナチ・フェイ・アトナーハ・パレスティナ、ナチがパレスチナへ旅するという刻印が、もう片面には、ハーケン・クロイツと、ウント・エアツェルとダフォン・イム・アングリフ、そして、デア・アングリフでそのことを語るというフレーズが刻まれていました。このメダルは、一時的ではあるが、衝撃的な現実を捉えました。ナチの役人とシオニストの指導者は、ユダヤ人のパレスチナへの移民に、共通の関心を持っていました。ナチはドイツを、ジュデンレーン、ユダヤ人から解放された状態にしようとし、シオニストは、将来の国家を人口で満たそうとしていました。彼らの協力は、実際的かつ、機械主義的であり、1930年代に繁栄しました。背景、ヨーロッパのナショナリズムとユダヤ人の排除。19世紀には、民族ナショナリズムの台頭が見られました。これは、民族、言語、地によって定義される、各民族が、自らの国家に住むべきだという信念です。これは、イタリアとドイツの統一や、オーストリア・ハンガリー帝国及び、オスマン帝国でのナショナリストの反乱のための、イデオロギー的燃料でした。この新しい秩序の下で、少数派グループは苦しみました。ロマ、ジプシーは追放され、ステレオタイプ化され、後に、ナチによって、絶滅の対象とされました。ポーランド人はプロイセンでのドイツ化とツァーリ帝国でのロシア化によって抑圧されました。チェコ人、スロバキア人、ウクライナ人、南スラブ人はオーストリア・ハンガリーで抑圧されました。アルメニア人はオスマン帝国で虐殺され、ジェノサイドにさらされました。バスク人、カタロニア人、ブルトン人、コルシカ人はスペインとフランスで抑圧されました。ソルブ人、デンマーク人、フィンランド人、バルト人はプロイセン、またはロシアの支配下で同化、または抑圧されました。これらのグループの多くは、権利や独立のために戦うことで対応しました。一方、シオニズムは、ユダヤ人の抑圧の解決策は、ヨーロッパ内での平等ではなく、パレスチナの植民地化であると主張しました。シオニズムの前提としての反ユダヤ主義。反ユダヤ主義は、ナチ以前に広く存在していました。ドイツ、ヴィルヘルム・マルは1870年代に、反ユダヤ主義という言葉を作り出しました。フランス、ドレフィス事件は、深い反ユダヤ主義を明らかにしました。ロシア、ポグロム、1881から1905は、何十万人もの人々を亡命に追いやりました。オーストリア、ウィーンの市長、カール・ルエガーは反ユダヤ主義でキャリアを築きました。ハンガリー、ルーマニア、ポーランド、地の残言、クオータ、ポグロム。シオニストは、反ユダヤ主義を、ユダヤ人がヨーロッパに属さないという確認と解釈しました。ヘルツルのデア・ユーデンシュタット、1896は、反ユダヤ主義は決して消滅しないため、ユダヤ人には独自の国家が必要だと結論付けました。シオニスト、マイナスナチの収束。1933年の覚書。1933年6月21日、ドイツのシオニスト連盟、ZVFD は、アドルフ・ヒトラーに覚書を送りました。それは次のように述べています。人種の原則を確立した、新国家を基盤として、我々は、我々のコミュニティを、全体の構造に適合させ、我々に割り当てられた領域においても、祖国のための成果を上げる活動を可能にしたいと考えています。なぜなら、我々も異人種間の結婚に反対し、ユダヤ人グループの純粋性の保持を支持しているからです。ハーバラ協定、1933から1939。1933年8月25日、ナチスドイツとユダヤ機関は、ハーバラ協定、移転に署名しました。メカニズム、ドイツのユダヤ人は、ドイツの銀行に資産を預け、 その資金はドイツ製品の購入に使用され、パレスチナに輸出されました。移民者はパレスチナで現地通貨で収益を受け取りました。結果、ハーバラの下で約6万人のドイツ系ユダヤ人がパレスチナに移住しました。影響、ドイツの輸出とシオニストの開発を促進し、国際的なユダヤ人ボイコットを弱体化させました。デア・アングリフとミルデンシュタイン・トゥヒラーの旅。1933年春、シオニストの役人、クルト・トゥヒラーは、ナチのメディア報道を通じて、移民を促進するために、SS 将校、レオポルド・フォン・ミルデンシュタインに接触しました。ミルデンシュタインとその妻は、トゥヒラー夫妻と共に、パレスチナを旅し、テルアビブ、キブツ、イェズレール渓谷、サフェド、ヘブロン、エルサレムを訪れました。この旅は、エイン・ナチ・フェイ・アトナーハ・パレスティナ、ナチがパレスチナへたビスルというシリーズを生み出し、1934年9月26日から10月9日まで、デア・アングリフに掲載されました。エイン・ナチ・フェイ・アトナーハ・パレスティナ、1934。ナチがパレスチナへ旅し、デア・アングリフでそのことを語る。各パートには、シオニストの入植地や開拓者の写真が含まれていました。以下は選抜された抜粋です。パート1、アウフブルックナーハエレズイスラエル、9月26日。ベルリン駅でユダヤ人の若者が列車に乗り込んだ。彼らはヘブライ語の歌を歌い、その声は楽観に満ちていた。彼らは別れを叫んだ、シャローム、それは再建のために出発する民族の呼び声だった。パート2、アンクーンフとインハイフ、9月27日。ハイファの港では、アラブのポーターが叫びながら貪欲な手で荷物を掴んだ。対照的に、移民局のユダヤ人職員は、秩序と規律をもって、私たちを迎え、書類は慎重に準備されていた。パート3電話アビブ、大ウディシャスタット、9月28日。ここでは、ユダヤ人だけが暮らし、働き、交易し、泳ぎ、踊る。町の言語は、ヘブライ語だ、古代の言語が復活した。しかし、町自体は、近代的で、西洋的で、広い通りと、魅力的な店がある。至るところで、増え続ける人口に対応するために建設が、進行している。パレスチナのユダヤ人の大多数は、楽観的で、勤勉、理想主義的で、自分の汗で土地を築くつもりだ。通常ユダヤ人に適用されるステレオタイプとは、正反対だ。パート4、大キブズムウントダズラント、9月29日。キブツでは、すべての手が働く、男も女も子供も、同じように。沼地が排水され、果樹園が植えられ、納屋が建てられる。ここでは、新しいタイプのユダヤ人が生まれている、土に根ざし、土に近い。パート5、ベン・シェマン・ウント大幽玄と、9月30日。ベン・シェメンの青少年植民地では、若い開拓者が、学問だけでなく、労働にも訓練されている。彼らは土地を耕し、生畜を世話し、規律をもって行進する。彼らの目には、未来の精神が輝いている。パート6、大ジーザリル・エベネ、10月1日。イェズレール渓谷で、開拓者のリーダーであるベングリオンに会った。私たちの周りでは、かつて、沼地と荒野だった場所が肥沃な農地に変わっていた。ここに住む開拓者は共同で生活し、すべてを共有し、新しい国家を築いているという確信を持っている。パート7、アラベシャ・デュフタ、10月2日。私の前に、老女たちが座っている。とても年を取った者はもはやベールをかぶっていないが、そうであったらいいのにと思う。そしてこの汚い子供たち。バスは悲惨に揺れる。小さな女の子が、乗り物酔いになった。アラブの匂いがすでに、私たちを取り囲んでいたが、今は耐えられないものになった。私たちも窓から頭を出す。パート8、セファド・ウントデア・ノルデン、10月3日。サフェドでは、雰囲気が緊張している。アラブ人はイギリスに対して、デモを行い、拳を振り、叫ぶ。ユダヤ人は、小さな地区で、監視されたドアの後ろに止まる。ここでは明らかだ、アラブ人は、進歩に抵抗する。パート9、ヒーブラン・ウント・ダイ・ファガンゲンハイト、10月4日。私たちは、 ヘブロンの焼け落ちたユダヤ人地区を通り過ぎた。廃墟は1929年の血生臭い日々を思い出させた。そこでアラブのボートが近隣の人々に襲いかかった。火で黒ずんだ石、空っぽの家、かつてユダヤ人の生活が栄えた場所での静寂。パート10、エルサレムウント大ハイリーエンシュティートン、10月5日。嘆きの壁では、ユダヤ人が祈りを囁いていた。アラブ人が通り過ぎ、嘲笑し、叫び、侮辱し、彼らの信仰を妨害した。夜には、エルサレムのユダヤ人作家の集まりに参加した、会話で満たされたサロンで、古い伝統が若々しい再生と出会った。パート11、大通クンフトでランダス、10月6日。パレスチナにはさらに、何千人もの人々を受け入れる能力がある。すでに達成された進歩は、理想主義と労働が結びつくと何が可能かを示している。しかし、イギリス人は暴動を恐れて躊躇し、アラブ人は落ち着かなくなっている。パート12、アイネ・ローザング・デア・ユーデン・フロが、10月9日。パレスチナで、ユダヤ人の問題は、解決策を見出す。ここで、ユダヤ人は、生産的で、創造的で、土地と結びついている。ヨーロッパを悩ませる問題は、エレツ・イスラエルの土壌で癒される。ミルデンシュタインからアイヒマンへ。1935年までに、アドルフ・アイヒマンは、ミルデンシュタインの部門に加わりました。彼は、ヘルツルのデア・ユーデンシュタットを学び、ヘブライ語とイディッシュ語を覚え、自身を、シオニストと表現しました。信念からではなく、ユダヤ問題の解決策として、移民を促進する手段として。エビアン、移民の失敗、そして過激化。1938年7月、エビアン会議は、ユダヤ人難民について議論するために32カ国を集めました。ほとんどの国は、移民枠の拡大を拒否しました。ドミニカ共和国だけが10万人分の土地を提供しましたが、実際に定住したのは数百人だけでした。ナチのプロパガンダは喜びました。ユダヤ人売り物、誰も欲しがらない。シオニストの代表団は、パレスチナにの未焦点を当て、他の目的地を拒否しました。移民の失敗は、ナチの追放から絶滅への移行に貢献しました。アイヒマン・ハガナの接触。1937年、ハガナのエージェント、ファイフェル・ポルケスは、アイヒマンとヘルベルト・ハーゲンに会いました。ポルケスは、イギリスに対する武器とナチの支援を求め、英国を共通の敵として提示しました。アイヒマンとハーゲンは、偽の身分で、パレスチナに旅行し、イギリスによって追放され、カイロで再び、ポルケスと会いました。合意には至りませんでしたが、このエピソードは、両者の実際性、そして絶望、を示しています。過去の影。ジェノサイド以前、ナチの政策には、以下が含まれていました。体系的な収奪、ユダヤ人資産のアーリア化。市民権の喪失、ニュルンベルク法。二重の法制度、ユダヤ人、対アーリア人。恣意的な拘禁、初期のキャンプ。観察者は、今日のイスラエル、パレスチナにおける構造的類似点を指摘しています。土地の収奪、市民権の拒否、入植者とパレスチナ人のための別々の法制度、そして、行政拘禁。結論、人種ナショナリズムの二つの顔。シオニズムとナチズムは、結果において対立していましたが、共通の枠組みを共有していました。両者は、同化を拒否し、分離を称賛し、アイデンティティを、生物学的に定義する、民族ナショナリストのプロジェクトでした。デア・アングリフのメダルは、スワスティカとダビデの星と共に、単なるコレクターの珍品以上のもので、ヨーロッパの反ユダヤ主義が、ヨーロッパで解決されず、パレスチナに輸出されたことを思い出させます。そこでは、パレスチナ人が、二つの人種ナショナリストの、イデオロギーによって考案された、解決策の犠牲者となりました。参考文献。デア・アングリフ、ベルリン、号226-237、1934年9月26日から10月9日。ドイツのシオニスト連盟からアドルフ・ヒトラーへの、覚書、1933年6月21日。ハーバラ協定、1933年8月25日。エビアン会議の記録、 1938年7月。アイヒマンの証言、エルサレム裁判、1961年。ボアス、ジェイコブ。ナチがパレスチナへ旅し、デア・アングリフでそのことを語る。ヒストリートゥデイ、1980年。ブレナー、レニ。独裁者の時代におけるシオニズム。ロンドン、クルーム・ヘルム、1983年。ブラック、エドウィン。移転協定、第三帝国とユダヤのパレスチナとの間の協定の劇的な物語。ニューヨーク、マクミラン、1984年。ニコシア、フランシス。第三帝国とパレスチナ問題。オースティン、ユニバーシティオブテキサスプレス、1985年。セゲフ、トム。7番目の100万、イスラエル人とホロコースト。ニューヨーク、ヒル&ワン、1991年。チェザラーニ、デビッド。アイヒマン、彼の人生と犯罪。ロンドン、ハイネマン、2004年。ラクール、ウォルター。シオニズムの歴史。ロンドン、タウリス、2003年。元は1972年。ロンゲリッヒ、ピーター。ホロコースト、ナチによる、ユダヤ人の迫害と殺害。オックスフォード、ウップ、2010年。